サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカスで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。結構今、介護の周辺でも、見守りとか、見守りシステムとかが、すごく今注目されてまして、ただ、各企業さんもね、ものすごく参入してきてて、何が何だかちょっとわからないような状況になっておりまして、その中でも、個別の見守りセンサーとか、見守りのハローライトとかも出てきまして、そんな中でたまたま見たんがですね、見守り機能もついてて、で、デジタルのエンディングノートアプリもあるっていうような、ツナマモっていうのが目に入ったんでですね、ちょっとぜひともお話伺いたいと思って、ゲストの方お越しいただいております。簡単に自己紹介の方、よろしくお願いします。
今日はお呼びいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
株式会社ツナマモの代表取締役の小林博之と申します。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
埼玉県で不動産鑑定士っていう不動産の価格を評価する仕事をしているんですけれども、はい、今回仲間と社会貢献できるビズやりましょうということで、はいはい、まあ、有志で会社出資して、しまして、はい、で、まあ、見守り機能付きデジタルエンディングノートツナマモというのを2023年の5月に、はい、したというところで、それを見かけていただいたということ
です。めちゃめちゃ新しいです。じゃあ普段は不動産鑑定士としてのお仕事をされているということで、
はい、
はい、ではよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。はいはい、
そうですね。私も目に入って、何やこれってすごい期待してたんですけれども、ツナマモっていうやつの特徴とかね、そういうちょっと機能とかについて教えていただきたいんですけれども、よろしくお願いします。
はい、ツナマモはですね、つないで守る。はい、ツナマモという。
なるほど。略してツナマモということですね。
はい。ツナマモですね。
はい。出てます。はい。
で、主にですね、自立健常のご高齢者を見守ると、はい。スマホを使って見守るというのを目的にして作ってます。また、はい、見守りについてはそういう形なんですけども、その後、まあ、介護が始まったり、まあ、認知になられたりとか、そして他界された時に有用な情報をデジタルノートとして書き留めておける、共有できるというようなアプリ。がザクッとしたところです。
そうなんですね。
で、見守りについては、この日常使用が認められると、正常に生活してますね、ということを認識して、何も動作はしません。で、通常、はい、まあ、スマホを使われている、ご高齢者の方も含めてスマホを使われてれば、はい、まあ、LINE や電話だとか、検索したり動画見たり、2、3日一切電話に、スマホに触らないってことは、ほぼないんじゃないかという前提に立ってます。
ああ、なるほど、なるほど。はい。はい、
で、その上で、例えば3日って設定すると、はい、まあ、1日から10日間設定できるんですが、3日と設定すると、3日間一切スマホを触ってない。例えば、電源も入れてないし、画面も開いてないし、っていうことを感知すると、本人に通知をするんですけども、まあ、それに反応しないというか、できないと。はい、いうことになると、はい、まあ、何かあるんだろうな、まあ、体調悪くて寝込まれてる場合もあるし、もしかしたらもう倒れられてるかもしれないし、はい、ということで、はい、それに反応できないと1時間後にあらかじめ紐付けされたパートナーのスマホにアラートを発信するというような流れになります。で、それをパートナーが確認したら、まあ、電話するなり現地確認するなりして状況を確認していただきたいという、そんな流れです。
ああ、なるほど。なんかアプリですよね。
はい、スマホアプリになります。
はい、LINE とかは大抵の方やってるし、反応しない日にちとかの設定は自由に設定できる、はい、
そうですね。1日から10日ということで設定しますと、はい、まあ、1日使わないことはあるよっていう人は結構いらっしゃるかもしれないですね。はい、なので、はいはい、でも少なくとも、まあ、毎日こう確認したいよみたいなところも、まあ、その辺、どういうライフスタイルで、どうスマホを使われてるかっていうのは、まあ、人それぞれですので、
なるほど。
はい、はい、設定していただくようにしてます。
で、僕らってもう一日何回も触りますもんね。
もう一般的に毎日もう何回触るのぐらい触って、
ね、 電車でもほとんどの方がスマホで見てはるような状況で、はい、あ、なるほど、その辺で異常を検知するっていうところですよね。今スマートな見守りっていうのがいっぱい出てきて、今お聞きして大体分かったんですけど、ハローライトとかね、カメラセンサーとかいろいろ出てきてると思うんですけど、まあ、その辺のところと比較して、はい、ツナマモが優れてるってみたいなあったら、はい、教えていただけたらなと思うんですけども、
はい、見守りのサービスとか機能、はい、機械とかっていうのはたくさん今提供されてると思うんですけども、うん、その中で、はい、まあ、どれがいいっていうのはその見守られる方それぞれに適するものがありますので、はい、これだからツナマモがいいってことは私のは申し上げませんし、その中でちょうど合う方がいらっしゃったら使っていただきたい、また、はい、場合によっては併用していただくのがいいんじゃないかというご提案を。
併用ね。なるほど、ね。
はい。その中で特徴とすると、例えばカメラですとか室内センサーっていうのは、はい、それなりにこう費用がかかったりですとか、うん、まあ、いつも見張られてるみたいな、まあ、プライバシーがないみたいな方法がありますので、一方で、もう本当にまあ、ある理由で自宅で住まわれてるけれども、あまり健康状態が良くなくて、まあ、お休みになられることも多いみたいな方は、逆に見守られて安心だっていうところもあると思いますので、そういう方には適してると思うんですが、自立健常な方にとっては、ちょっと嫌だよなっていうことが多いんじゃないかなと思います。
あ、はいはいはい。
で、また、ウェアブルセンサー、腕時計型のですね、センサーのようなものが。
あ、脈拍とかもわかる。
脈拍とかわかる。
はい。
本当に心臓がもう悪かったりですとか、はい、そういう方でこう危機意識があれば毎日ちゃんとつけて、見守ってもらうってあるんですけど、はい、うん、まあ、今の人スマホとか持ってるともう腕時計欲しいなって方もいらっしゃる。
僕もそうです。
電話のデータとかですね、はい、危険の面倒みたいなこともありますんで、これも一応になりますということですね。
はい、
あともう一つ、ポットですとか、まあ、電気をつけたり消したりで見守る、はい、電気で見守るみたいなものあると思うんですけど、はい、まあ、これも、うん、もうほとんど家から出られないような方にとっては、うん、すごくいいタイミングもちゃんと見てる見守りだと思うんですが、うん、
はい、
まあ、比較的そう健常で自立 で、うん、で外出とか外泊とか、旅行に友達と行ったよなんていう方が多いと、まあ、これでたまに映るのが外泊してスイッチ消し忘れてアラートが行っちゃいました。でそれが何回か続くと今度はあ狼が来たみたいな、
あ、なるほど、
話になってしまったというのを聞きますんで、まあ、ちょっと一手間かければ済むんですけども、はい、その辺も一応言ってあるということですね、
はい、あ、また来たわとか言ってする
そうなんですね。最初はいいんだけどみたいな、
ね、あ、なるほど、
っていうのはあるかなと、はい、で、あと、まあ、電話とかメールで、はい、まあ、自動だったりだとか人が電話してくれたりだとか、はい、あとはショートメッセージで送ってくれたりとかって、それに返すということで安否確認しているというところもサービスもあると思うんですけども、これも日々そういうルーティン返すことが好きだとか行動する方が好きだっていう方にとってはすごくいいことだと思うんですけど、まあ面倒くさいわみたいないうことも
そうですね、
あることもあると思いますんで、はい、まあ、そういうことを気にされる方でしたら、はい、ツナマモはいいんじゃないかなという感じです。でその上で本来はですね、はい、まあ、人的に、はい、まあ、昔ながらのお隣さんですとかご家族も含めてご親族も含めて、
はい、
直接訪問してこんにちはって顔色を見てのがベストっていうのは分かってるんですけども、やはり実態の話ですとか予算の話ですとか、なかなかそれは今叶わない時代になってますんで、はい、まあ、いろんな生活パターンに合わせて選んでいただく、もしくは併用していただくっていうのがいいんじゃないかなっていうのが私の考え方です。
まあ、それぞれ一長一短はあるということで、まあ、直接の訪問もね、店員さんとか介護家族の会の方とかもちょっとこう高齢化してきてるの で、
ね、
なかなか訪問がだんだんで大変になってきたりとか、話をよく聞いたりするので、
はい、
その辺は綱桃さんは併用もありですけどバランス取れて、
はい、
メリットがいい感じですっていうことですよね。
そうですね。で、月さんですとか、はい、まあ、月に1回行きますよとか電話かけますよっていうのあると思うんですけども、はい、それは、例えば3日に1回すれば、うん、月に1回が3日に1回にこう短縮されて、見守れるっていうこともありますので、はい、そういう人的な見守りの保管するような機能として使っていただくのもいいかなっていうのは提案したところです。はい、
最近お一人様とかね増えてきたりとか、夫婦だけでお子さんもいらっしゃらなくて、どちらかが亡くなってまた証券上やっていう時に、大体どんな方にアラート先というか設定したらいいかなっていう。
ベースはやはりご家族、離れていても、親族っていうのがベースなんですけれども、それでもなかなか、ちょっと疎遠になってしまってるみたいな方もいらっしゃいますので、そういう方の代わりに地方の地域の団体の民生委員さんをはじめとした地域団体の方ですとか、あとはそういう見守りですとか、いろいろなサービスとして侍業、修行の方がどういう形で受けたとか、いうこともありますし、その辺は事業をされている方にもこういうものをツールとして使って、で事業にいかがですかっていうのを進めさせていただいているところなんですけれども、
される側もそんなに角ママさんだったら負担もかからないみたいな感じ。
そうですね、はい、ご報告が少ないはずですね、
ここが少ない、はい、他より比べてということですよね、
はい、なので何もないのがいい頼りくらいの感じで、何もない、いいですかね。
不動産鑑定士さんされてるってお聞きしたんですけど、その角孫さんをちょっとそもそも仲間内で有志で開発しようとしたきっかけですよね。その辺を教えていただけますでしょうか。
一番最初はですね、経営者のための危機管理アプリということで開発を。
経営者さんですか。
現役経営者、はい、高齢者向けではなかったんですね。
そうなんですか。
はい。私も含めて、少人数でやっている組織、もしくは自営業者さんっていうのは、その社長さんが仮に倒れたり亡くなられたりしたら、自分自身の家族と取引先含めて、もう何にもわからなくて、大変だっていうのを、不動産の、評価の仕事とか、コンサルの仕事をしてますと、やはりそういうことで事業承継の時の、不動産を売却するだとかっていうことで、たまにそういう案件にもあったりとかして、大変な様子も見てましたり、私の身近な友人も、若くして亡くなったりとかして、大変だったっていうのも見てまして、で、そういうところで、私自身も欲しいなっていうところもあって、スタートしたんですね。で、その時に、やはり高齢者っていうのも、お客様として当初から考えには入っておったんですけども、一番最初の3年半前ぐらいですかね、スタートした時にスマホの OS、 Google と Apple 側の規定でちょっとこちらで想定する見守り機能が実現できなかったんですね、はい、それで見守りができないんであれば、ご高齢者向けって言ってもちょっと機能としてあまりご案内できない、しづらいよねっていうところで、まずはそこを研究しながら、どういう方法があるかっていうのを研究しながら、まずは見守りよりも経営者が仮に亡くなった時等の危機管理のデータベースとして使っていただこうということで一次開発を進めました。
はい、
でそれが1年半前ですねに完成してリリースをしたんですが、それと同時にその高齢者向けの見守りができるかできないかっていうのを調べておったんですが、それができそうだということになって、で急遽それであれば、リリースした時にこれをエンディングノートとしては、当時エンディングノートっていう表示してませんでしたので。
あんまりなかったですね。はい。
はい。あくまで危機管理向けデータベースサービスとしてましたので。
なるほど。
高齢者向けの、エンディングノートみたいな形で使えないかだとか、見守りをもうちょっと強化できないかだとかっていうのもお声もいただいてたもんですから、それでしたら、より、ニーズの多い開発をしてみようということで、改めて確認したところ、これできそうだよっていう話が、去年の春先になって、分かりまして、で急遽、本来は半年ぐらいでできるはずだったんですけど、いろいろあれも欲しいよね、これも欲しいよねと、当初ご高齢者向けっていうものじゃなかったもんですから、新たにやっぱりこれも欲しい、これもあるべきなので
、
いただきながら考えながら、期間倍ぐらいかかりましたってことなんですけど、
5
月に実現できたという、はい、そんな流れです。
なるほど。エンディングノートもつけてあるんですもんね、毎回ね。普通書くのってめんどくさいじゃないですか。その辺が割と簡単にできるみたいな。
おっしゃる通りですね。エンディングノートって、いろいろ最近エンディングノートっていう名前で書きましょうよってなってますけども、一般的にはその紙のノートが多いですよね。で、従って一回書くと、書き換えるのが気持ちが変わったりとか、でも書き換えるのが大変だ、めんどくさいみたいなことがあったりするのは、これは現役向けに作ったので、いつでも取引先を変更できるようにだとか、 連絡先を変更できるようにっていうことで、
はい、
まあ、例えば喫茶店でちょっと思いついたら簡単に変更できるよみたいな仕組みにしてありましたので、それはもう書き換えだとか、はいはい、修正だとかっていうのをすごく簡単にできるようにして、
はい、
でさらにそれぞれ、まあ、全部手打ちしなくても、例えば写真を撮っておく、この引き出しにこういう大事なものが入っているよっていうのを、あの、はい、カメラで撮っておけばですね、そうするともう入力しなくても、はい、そこに、はい、あの大事なものが入ってるよとか、はい、入院するときにもうちょっと使えるようなクリニックの診断書、お写真とか、お薬手帳を撮っとくとかっていうのは、やっぱり写真だけ撮っとけば済むみたいなので、簡単に作れるようにしてます。
はい。それもめちゃめちゃ便利なんですけど、セキュリティ的にちょっと怖いとかあるじゃないですか。その辺もクリアされてるみたいな
とこですか。はい。もちろん大事なものをお預かりするので、はい、セキュリティとしては、まずあの、はい、通信には必要な暗号化をかけて、はい、通信をしてます。はい、それを、もし、はい、傍受されても、まあ、解けないレベルのものを暗号化しているのと合わせて、
はい、
お預かりするデータベースは、まあ、政府ですとか大企業ですとかが、使われているような大手のセキュリティの高い、ところで、ここに預けてハッキングで取られたら、まあしょうがないよね
く
ら
い
レベルのサーバーを契約してますので、
その
辺は、はい、ご安心いただけるんじゃないかと思います、はい、
なんかあの、ね、そこまでの、ね、アプリとこう作り上げていってすごいなと思うんですけど、もともと小林さん自体がそういうデジタル畑じゃなかったわけじゃないですか。
はい。
不動産畑で、やっぱりこう、リリースまで大変なこともあったと思うんですけど、その辺教えていただけます、
は
い、
そうですね。まずアプリという世界がどういう形で。
あのイメージはね、こんなん作りたいというイメージはすごいね、あるんですけど。
どういう形で、どう手順を追って、何をしていけばできるのかっていうのをさえも全く分からずにスタートして、はいはい、まあ、あの、そういうのを手伝ってくれた仲間もいたんですけども、まあ、そこまで自分たちでこう開発するほどまでは詳しくなくて、
はい、
まあ、それをまあいろいろまあ研究するまでもなく、発注した先がまあオフショアと言われる海外のアジアで の皆さんで作っていただくっていう、まあ、優秀な皆さんなんですけども、まあ、いかんせんやはり日本人の日本語 のコミュニケーションがこうと、あの実際こう温度差があったりですとか、まあ、慣習の違いがあったりですとか、まあ、そういうところで比較的低価格でできるはずだったものが逆にこうコストが上がってしまったりだとかっていうのは今あるところなんですけど、まあ、あの二次開発では国内の記者さんに改めてお願いをして、はい、まあ、その辺の発生点も含めて、はい、まあ、これもあの実は開発やっていただいたのは外国人
から、
はい、
あ、そうなんですか、
はい、していただいたんですけども、はい、あのその辺はあの反省点を踏まえて二次開発には臨んだと。もうちょっと楽だと思ってました。は
いはいはい、ああ、なるほど、なるほど。
かなり神経すり減らしましたし、
はい、
時間も伸びてますし、
はい、
コストもかかってますし、はい、もう一回やるかって言ったらどうしようっていうくらい感じは途中で、はい、
めちゃめちゃ苦労されて、
ね、終わってみて、はい、今もう完成して、はい、の世の中に出せて一定の評価いただいてるんで、はい、まあ、よかったなって言えるんですけど、途中はかなり苦しかったなって話をしたところですね。
そうですか。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。